マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代のミュージックで普通なら固めるんですが、
ところが
今日のリスナーの皆さんはもうすごい幸せです、
幸せですね、
うん、もう素晴らしい演奏が、
音楽がとことん聴けるという
聴けるという回になっております、う
ん、それも普通の音源ではない、
はい、
今日聞き逃せばもう聞けない。
聞けないかな。ポッドキャストでは聞けるかもしれないけど。
そう、うん、はい。ということは。
ということは、僕は最近お知り合いになって、まあもちろん あのお名前は存じ上げていたんですけど。
僕はお付き合い長いですよ。
お友達ですよ、うん。お友達と言っていいんですか。
いやいや、もうあの大先輩。
大先輩。
先生にして大先輩です。はいはい。
じゃあマーボーから紹介を。は
い、なんて紹介すれば
いい。いや、そこは俺わかんないよ。
さすらいの。
いやいやいや、
うん、違う、うん、さすらいのバイオリニスト林先生でございます。
林先生、はい、いいんですかそれで。まあお友達だから、
まあ、
お友達だからそういう感じでいけるんですね。
だんだん分かってくるんです、
ということです。林先生、はい、申し訳ません、うん、うちの相方が、うん、あの適当で、はい、うん、で林先生、うん、もう本当にちょっと無茶ぶりしますが、うん、自己紹介を自分でやっていただくという番組になっておりますので、うん
うん、はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
さすらいのバイオリニスト、うん、林宝英です。うん、自己紹介に変えて、うん、早速1曲お届けしたいと思います。
おすごい、
すごいね、はい、
じゃあお聴きください。この曲です。うん、
はい、林先生、もう一度あの曲名を紹介してなかったのでお願いします。
はい、今聴いていただいた曲は葉加瀬太郎さんが作曲しました「エトピリカ」という曲ですね。
お、これ皆さん、これあの CD じゃないですよ、
うん、
これ生演奏ですから ね、
生演奏ですからね、
まあ、目の前で今弾いて、ね、うん、弾いてていいんですか、これ
弾い
ていただいた、うん、これバイオリンですかね、うんうん、もう役得ですな。
役得です、うん、ありがとうございます。
は
い、
さて、はい、このさすらいのバイオリニスト、はい、林先生とはいかな、はい、
なんでなんで僕らが先生と呼んでるかというところからです
よ。そうだね、と、うん、いうことですけどね。
じゃあ、先生、もうなんで先生と呼ばれてるかは最初に、
はい、
お願いしていいですか。
バイオリン弾きなんですけれども、仕事は医者をやっております。
はい、
はい、
あ、なるほど。
さすらいの救急医をやっております。はい、う
ん、なるほど。ですよね。僕がね、
はい、
2005年に沖縄に帰ってきたときに、はいはい、すごくお世話になったんですよね。うんうん、
先生、2005年だったんですか。僕もあの偶然ですけど、2005年に沖縄に来たんですよ。
あれ、
あれ、
はい、
そうそうで先生もそうで、先生はいわゆるACLS って、まあ、ちょっと難しいんですけど、はいはい、
心肺蘇生法ですね。
心肺蘇生法ですね、うん、はいはい、それも沖縄に初めて持ち込んで、
はい、
で普及させた方なんですよね。うん、でその時不詳私もですね、うん、その下で学びまして、うんうん、で少し協力してた時期も、
はい、
ありましたね。
月
1回ぐらいやってましたね。
はい、
いやいやいや、でももう学びました。
いやいや、もうマーボーが林先生のいないところでちょっと林先生を酒のつまみしてお話したんですけどね、うん、もう沖縄の救急救命を引っ張っている第一人者であると。
1ランクも2ランクも3ランクも上げた方ですからね。で今があるという。
さすが。
そうですね。
はい、最初の赴任は中部病院なんですか。中部病
院は、いや、沖縄に来たのは実は1993年が最初なんですけれども、うんうん、それは沖縄県立中部病院で研修を受けるためですね。はい、で2年間の研修の後で、もともと出身は岡山なんですけれども、うん、岡山に戻って、で2005年にまた沖縄に来たのは県立南部医療センター、子ども医療センターを建てて、そこに救急を作るということで、うん、はい、呼んでいただいて、うん、で2006年からですかね、南部医療センターができたのが、はい、という経緯がありますね。
まあそういう歴史だったんだ。
もうね、救急の、
もう俺もそれぞれ忘れてるからな。
いやいやいやいや。まあちょっと話飛んじゃってるけど、うん、先生、南部医療救急、まあちょっと去るわけじゃないですか、
はい、
あれ少ししたら、うん、その時業界は大騒ぎだったんですよ、本当に。
いや、もう業界のそうそう、先生の動向がね、どうなるかってことでね、岡山に帰っちゃうんじゃないかっていう話もあって、それはないだろうって話もあったりとかですね。
まあ、
これもバイオリンになっちゃうんじゃないですか
そうですね、2008年から沖縄交響楽団という、うん、市民オーケストラがあるんですけれども、そこのコンサートマスターになって、その活動がありましたので、まあ、実は2014年からフリーランスになったんですけれども、はい、でもずっと沖縄交響楽団のコンサートマスターはずっと続いていて、うん、まあ、今に至るという感じで、ね、なので
先生、はい、どっちが大切ですか、ね、分かりますよねこれね、今のね、どっちが大切なのかよく分かりますねこれね、うん、だからさすらいのバイオリニスト、
そうですね、はい、なるほど、バイオリニストが救急をやっているとそういう感じでございます。
魔法だから突っ込めますよ僕は。いやいや、僕はそこは突っ込みきれません、ま
あ、南部医療センターの時代に、はい、ディアマンティスのね、うん、アルベルト・シュルマさんでしたっけね、はいはい、院内コンサートとかあるじゃないですか、
おうお
う
お
う、うん、で普通はこう職員が、うん、まあ、職員なんですけどね、うん、が、まあ、ちょっと素人っぽい曲をやるんですけど、
はいはい、
2人ですから、うん、もうプロ、もうプロの演奏がやって、みんなもおお、
アルベルト・シロマが来てくれたわけですか。
そうです、
すごい、
うん、で2人とあと若干いたのかな、うん、リズムセクションいたのかちょっと忘れちゃったんですけど、もう2人のもう超おいしい演奏をみんなで、
なんて贅沢な、う
ん、なんで野葉先生がそれを聞いてるのか不思議なんですけどね。
いや、もうたま、僕は聞きつけていったんです、たまたまじゃないですよ、僕はもう林先生の追っかけやってたので、だからそこ院内コンサートやるって言ったらもうそこ行きましたよ、
はい、そうですか、ありがとうございます、
タクシー飛ばして
そう、アルベルトがね、友達になってくれて、まあ、幸いすごくいろいろと誘ってくれて、レコーディングとかも誘っていただいたり、
はい、
うん、ライブにも誘っていただいて、その、うんうん、弾く方で誘っていただいたりね、して、とても本当に楽しい時間を過ごしましたけどね。
先生もなんか雰囲気 ラテン系ですもんね。
はい、そうですね。
どちらかというと、どちらかというとそうですよね。アルベルトさんとは年齢的にはどの
あっちか。アルベルトちょっと上だと思います。多分でもそれでもちょっとだけだと思いますけど。
あ、はい、じゃあもうほぼ同世代ということで、はい、じゃあもういわゆる沖縄の方言で言うとドゥシガワということですね。
ドゥシガワでございます。はいはいはい。
あ、なるほど。羨ましい限りです。僕らアルベルト呼べないもんね。アルベルトさん
としか言えない。
ちょうど県立中部病院で研修してた頃っていうのが、うん、はい、1993年から95年、当時がディアマンティスの最盛期ですよね。アスタマーニャとかね、うん、出てた頃で、でライブハウス小座にパークアベニューにあった、うんうん、パティですかね、ライブハウスパティ、パティにその行くのがもうね、あの当時中部病院の研修ってもう地獄のような研修ですから、それをね、休日ほとんどないですけれども、うん、もう頑張ってライブに行くわけですよね、うん、で当時はまだ一部二部通して聞けてた時期なんですけど、
選択ですな、うん、
で一部聞いた後はもう2部はずっと2階で寝てるみたいな、ね、そんな贅沢な、もう起きてられないっていう、ね、
あ、仕事で疲れてる、
仕事で疲れてるか、はい、研修、ね、中部の研修はもう日本で一番
厳しいです
ね、厳しいという感じですからね、まあ、という思い出があって、でもその後で、まあ、アルベルトさんと、まあ、仲良くしていただいてね、
もう
本当に、はい、
先生もう幼少の頃からバイオリンはもう、
バイオリンは5歳からやってますので、実は今年は節目の年でバイオリンを弾き始めて50年という、は
い、
いやすごいですね、
医者になって30年、でバイオリン弾きの方が20年長いんですよ。
あ、やっぱり、ね、はい、そこでもバイオリンが勝ちますか。あ、なるほど、なるほどね、アルベルトさんとね、そういう懇意、ね、のね仲になるというのは羨ましい限りですけどね、はい、その頃小座の街っていうのはどういう雰囲気でしたかね。今ほら、
あ、その頃はまだディスコのピラミッドとかあった時
期、うん、残ってる時期で、ね、
はい、まだ残ってる時期で、はいはい、夜とか米兵で行くたちがね、はいはい、もう黒光りする人たちがラジカセデッキを背中に担いで歩いてて、
歩いてて、
ちょっと近寄らないようにしなきゃみたいな、そういう時代です、まだね、
まだ小座が、
まだ小座が暑い時代
です、暑い時代、
はい、僕ら500円ディスコって言ってたんですけど、うんうんうん、ワンドリンク500円の買えば入れるディスコがいっぱいあって、
うんうん、
ピラミッドなんかちょっと一流どころですよ。
そうですよ、そうですよね、1990年の初めて言ったらまだね、そうそうそう、80年代の匂い引きずってますからね、
まだバブルが、
ね、バブルね、まだバブルね、はい、ああなるほど、じゃあまだ人がうじゃうじゃいた、
うじゃうじゃいました、
ああなるほど、ああ、じゃあその時代を知ってるっていうのもね、なかなかの、
いいですよね、
うん、なかなかのうちなんちですな。
この に、まあ、日本一厳しいと言われた、うん、あの中病院を選んだのは何か理由があったんですか。
はい、医者になるときに、もともと出身は岡山なんですけれども、うん、岡山大学の医学部に行って、で6年生のときに進路決めないといけないじゃないですか、はい、うんうん、でその、まあ、決め手にかけたんで、その遠い将来の目標を立てたんですね、うん、で僕は学生の間はあのオーケストラの活動とそれから旅に出るっていう、もうその2本
旅ですか、
はい、
ここでも出たね、
うん、これはあの、まあ、やったと言えるっていう、うん、勉強は残念ながらしてませんけれどもでその、まあ、毎年あのアジアやアフリカや南米といったところにですね、うん、バックパッカーとして行ってたんですけれども、うん、で将来はそのいつか国際医療協力をやりたいっていうことを考えたんですよね、はいはいはい、それで、じゃあそのためにどういう進路を選ぶのがいいのかと考えたときに、うん、とりあえず何でもできるようになった方がいいだろうということ で、うんうん、で当時、いろんな科をスーパーローテーションの方式と今はもう当たり前になりましたけれども、うんうんうんうん、そういういろんな科を回っていける病院って実はもう沖縄県中部病院しか全国になかったんですよ、うんうん、
なるほど、
うん、でそれを、聞いて、見学に6年生夏休みに行ってで、まあ、カルチャーショックを受けてですね、うんうん、すごいなと思って、でさらにちょうど旧盆だったんですね、行った日が、
は
い、で沖縄市に泊まってましたのであの運動公園である
エイサー
全頭エイサー、はい、全頭エイサーに行ってあのエイサーのパーランクやら大太鼓の音が胸に響くわけですよね、
はいはいはいはい、
もうすごい羨ましいなと、うん、こんな文化が残ってるなんて、うん、で隣のあの会場でオリオンビアフェスタですよね、はい、ここでリンケンバンドですよ、もう当時大好きだったんです、リンケンバンドね、生のリンケンバンド聞いて、うん、あもうこれ沖縄に来るしかない、うん、と思いますね、うん、
いや、また
沖縄に、はい、ありがとうございます、
割と下世話なあのあれでしたね、
いやいやそのねチューブで何でもできるようになりたいっていうのが一応あったということですね、
はいはい、ありがとうございます、
じゃああれですね、うん、
じゃあ先生あのアルベルトね、俺たちもアルベルトの話が出たので、うん、あのまあ、1曲目、先は自己紹介なので1曲目は先生に選曲していただきたかったんですけど、うん、あのなんかゆかりの曲を持ってきてくれたというので、はい、それをご紹介願いますか、うん、
はい、あのアルベルトが僕をレコーディングに誘ってくれた最初の曲なんですけれども、はい、ルビエスという、ディアマンティスの妹分の、うん、女性3人のバンドがあったんですけれども、うん、そのグループのレコーディングで、この曲をその場で、音をつけてレコーディングを初めてしたという記念すべき曲がありますので聴いてくださいね、はい、ルビエスで君のために、はい、今聴いていただいたのはルビエスで君のためにでした。
いい曲じゃないですか。
堂々たるソロぶりでしたな
本当に、
いや名曲ですよね、
初レコーディングとは思えないこ
の先生の演奏とめっちゃマッチングしてて、あ、素晴らしい、もし、ね、なんか自然だし、うん、ちゃんとあの調和してるし両方が、
う
ん、
まあ、曲は本当にいい曲で、うん、まあ、アルベルトと一緒にですねこんな感じで作っていこうって言って、うん、曲つけて、うん、レコーディングしたんですけどね、うんうん、後日、残念ながらルビエスすぐ解散してしまったので、らら共演はできなかったんですけど、うんうんうん、別の方とこの曲を共演するチャンスがあって、うん、いつか忘れましたけど大晦日のシークレットライブがあってですね、うんはい、うんうん、そこにディアマンテスと知念里奈ちゃんが
ほらリナ
シークレットでゲスト出演されて、うんうん、そこに呼んでいただいて、うんで、まあ、僕の方からこの曲を知念里奈さんとやりたいっていうリクエストをしてやったという思い出がありますね、それっきりでしたけど、
いやなんか芸能人みたいだね、
里奈、
ね、
近所の子だったんですよ、
あらそうなんですか、
お父さんも同じ会社だったし、
あそうなんですね
こんな頃からちっちゃい頃からよく知ってて、
知ってんの、また話も戻りますけど、はいはい、はい、先生ね、だからこの世界に羽ばたきたいみたいな、そういう世界で活躍したいってこと、はい、僕知ってるのは、うん、ロヒンギャの難民キャンプにね、
はいはいはいはい、
行かれた時がありましたよね、はいはい、あれは5年ぐらい前でしたかね、
2017年のクリスマス から2018年のお正月にかけてですね、うん、はい、
あれはどういういきさつで行かれたんですか。
あれは、うん、まあ、その僕が医者になるときに立てた将来の目標、いつか国際旅行を受けるという立てたんですけど、もう忙しかったり、うん、まあ、結婚したり子供ができたりして、うん、結局全然行くことができなくって、で2014年にフリーになったときに、うん、あ、今からならできるなというふうにもう一回目標を、見つめ直してですね、うん、でそのために、何かもうちょっと身につけておかないといけないことがあるかなと思って、2015年ですけども、長崎大学の熱帯学研究所っていうのがあって、うん、
はいはい、ありますね。
そこで3ヶ月の熱帯学の研修っていうのが昔からあるんですね、うん、それに行きたかったんで、あ、今ならいけるなと思って、うん、で そこに行ってですね、勉強してでそれから、まあ、2017年になるんですけれども、あのロヒンギャ の, 難, あの、うん、難民問題というのが起こりまして、うんうん、ミャンマーってまあ仏教の国なんですけど、はい、そこにあのイスラム教を信仰する方々が少しだけいるんですね、うんうん、でも彼らはあの国民として認められてなくて、うん、まあ、迫害を受けていると、うん、で2017年の8月に軍がその村を襲撃してですね、うんうん、それで彼らは国境を越えて隣のバングラデシュのコックスバザールっていう町へ逃げていったんですね。で難民キャンプが1ヶ月間で60万人以上が増えてしまう。60
万ですか、
はい、すごいスピードで増えたっていうことがあって、うん、まあ、非常に世界的に大きな問題になったんですけど、うん、でそこに、僕が所属していた、NGO 団体のヒューマっていう団体があるんですけれども、うん、その団体に派遣される形で、行ったんですね、うん、まあ、やっと、うん、最初の、ね、目標が、うんうん、まあ、できたんですけど、これ裏話しちゃっていいのかな、うんうん、
これオフレコですよ、はい、大丈夫です。
あのその背中を押してくれたのがさだまさしさんで、これね、うん、その前に
また芸能の話だ、
何かの学会で、災害学会だったかな、さだ、はい、さんがゲストで、うん、あの来られて講演というか、まあ、うん、あの歌ったりとかね、されたんですよ、はい、うん、でその時に、まあ、ご挨拶させていただいてで、まあ、名刺の交換もしてくださって、うん、でそれがすごいなと思うのは、うん、そのまあ、帰ってからですね、佐田さんの方からメールが来まして、
う
ん、
はい、
すごいですよね、
すごいすごい、
わざわざね、
大御所だよ ね、
うん、ですごい人だなと思って、で、まあ、それはその時で終わったんですけども、うん、で今回そのロヒンギャ難民キャップの問題が起こったときに、まあ、メール送ったら、あ、ぜひ行くべきだってすぐ返事が来てですね、
うん、あ、そう、
もう、
あ、そ、相談したわけですか、佐藤さん。
相談というか、うんうん、あのやっぱりあのなんだろう、彼の、まあ、例えばそういう系統で言うと風に立つライオンとかも、ね、
そうですね、
あの、はい、海外協力隊の話ですけど、うんうんうんうん、遥かなるクリスマスっていう曲があるんですよ、
はいはい、
これが非常に心に刺さる曲で、うん、あの、まあ、クリスマスの日の情景を描いてるんですけど、ふと見るとテレビのブランカーの向こうでは戦争が起こってて、うん、子供たちが殺されていてみたいな、うんうん、メリークリスマスっていう非常に皮肉的な内容の、う
ん、苦いクリスマスですね、
苦いというかですね、うんうん、であの、あなたたちはどうするんですかみたいな、すごく問いかけられている、うんうん、そういう内容の、で最後の最後まで解決しないんですよ、音がね、最後ね、あ、うん、あのすごい曲があったので、うん、なんか宿題をね、うん、なんかしなさいって言われてるなって気をずっとしてたので、うんうん、で佐田さんにちょっとメール送ったっていう、
なるほど、
次第があります。
すごいエピソード、本当に背中押されてますね、
うん、そうなんですよ、うん、
あ、佐田さんもだってバイオリンは、
そうなんですね、
弾く方
が、そうですよね、
あの人もね、ですね、あの人も一時プロを目指してたとか
言
ってたよね、
はい、
うん、あ、そのつながりでこうお互いにこう、こう響き合う、この二弦三弦
の音が、多分勝手に僕が響いてるわけで、佐田さんに響いてないと思いますけど、でも ね、本当にすごいなと、普通にメールくれるんだ、親父の一番長い日ぐらい長いメール来ましたから
ね、すごい
本当、
はい、
佐田さんあれですよね、あの佐久総合病院かどっかでロビーコンサート
毎年、ね、う
ん、
そうそうそう、はい、鎌田先生と一緒にやってますね、
あの人も地道な、地道っていうかなんか、あのずっとブレない活動してるよね本当ね、うん、
じゃあちょっともう一回あの、うん、演奏を入れときたいんで、
ああそうだ、
で次はですね、あの、まあ、林先生と僕最近お知り合いになるきっかけをいただいたんですけど、
そのきっかけがでもその国際療協力で、うん、もう一つ、今年の3月に今度は、国際療協違う国際緊急援助隊っていう、はいはいはい、JICA の組織の、はい、メンバーとしてあの大地震が起こったトルコに派遣されたんですよね、
はい、
はい、3月に
初耳、
あ、そうですかあれ、それそれでそれがあって今日があるんですけど、
あ、そうなの、はい、ごめん、あと聞こうじゃ
それで、トルコに派遣された、それも僕にとって宿題みたいなもんだったんですけど、うん、それの、報告会っていうのを、うん、あの地元のトルコ料理屋さんですることになって、うんうんうん、でそこに来られた、うん、
片瀬、
片瀬女子、
女子が、
はい、片瀬さんという方が来られててですね、うん、あのまあ、その時は報告会プラスベリーダンスのチャリティーショーっていう、うん、チャリティー会だったんですよ、
まさか
で
ではないみたいですけど、
びっくりびっくりです、
そこで、まあ、報告会が終わった後であの紹介していただいて、
はい、
で最初そのベリーダンスをされている方から紹介されたので、うん、そのアート系のつながりかと思って、
あ、なるほど、
こちらあの盆栽の方ですって言うから、うん、盆栽の方ですかって言って、
盆栽ですか、
盆栽ですか、
そしたら盆栽だったっていう、
盆栽です、
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 わかりましたかね、盆栽じゃなくて盆栽だったってことですよ、ね、
本当にそう思ったんで最初なんだろうなんだろうと思って、アート系盆栽かなと思っちゃったんですけど防災プラットフォームということね、はい、されている畑さんと出会ったというところで、
近くなってきましたね、はい、我々、ね、
その後はどうなったんですかね、
まあ、このひろこさんというんですけどね、うちのゲストにも来てくれたことあるんですけど、はい、まあ、
簡単に言えば 今僕の後ろにいますけど、
簡単に言えば僕らの仲間なんですよ、仲間で、まあ、で林先生をもう一つ自分たちやってる沖縄 B キャンプっていうラジオに、うん、あの呼んでるよっつったから、俺もめっちゃ興味あるから聞きに行きたいって言って聞きに行って、そこで紹介をいただきました。
なるほど。
で、まあ、最後になりますけど、今声は出てないけど、ひろこさん真後ろで一生懸命聞いてくれてますのでね、
ニコニコ笑ってますからね、
はい、で、もう行っちゃいますよ、あのひろこさんは ANA のチーフパーサーをしていたわけですけど、うんうん、まあ、ANA というキーワードで先生が次演奏してくれる曲をご紹介お願いします。
はい、ANA のテーマ曲として博士太郎さんが作曲されましたアナザースカイという曲をお届けします。今聴いていただいた曲は博士太郎さんが作曲しましたアナザースカイという曲で、うん、演奏は林宝英でした。
いやー素晴らしい、
かっこいい、
うん、これタイトルがすごく上手だなと思うんですけど、うんうんうん、アナザースカイっていうね、あの他の空っていうね、いろんな世界中にたくさん空があるよっていう、まあアナのANA のですね、うん、あのテーマなんですけれども、アナザスカイなんですよね。
あ、
アナザスカイ、
なるほど、
上手な、ね、決め方だなと思いました
、はい、全く気づきませんでしたね本当ね、
うん、博士太郎が曲名も作った決めたんですかね、うん、
知らないですけど
これアナのキャンペーンソングかなんか、
もうあの今でも、うん、アナの飛行機乗ったらかかってますよ。
そうですよ、
はい、だからそのたびにやっぱりちょっとね
かかってるよこれ、
すごいなと思いますよ、
うんうんうん、いやだから僕はあの CM ソングかなにしてはちょっと静かだからな、
うん、違うんですよ、飛行機の中で離陸の時か、まあ、あと着陸した後、うん、毎回かかってます、すごいです。はい、
はい、先生の演奏で
博士太郎さんの演奏です、はい、怒られます
おいおい
おいおいなるほどね、はい、うん、あ、じゃあ世界に本当に羽ばたいちゃったんですね、うん、あの僕の林先生は
違います、うん、
なるほど、はい、
もちろんあれですか、その流れから言うと、まあ、世界にも羽ばたいているんですけど、うん、あの東日本とかあの辺も 現場に行かれたんですか。
そうですね、あの国内の災害もいろいろ行かせていただきましたね、うんうん
うん、なるほど、もうレベルがどんどん上がってきてますな、うんうん、
そう、さっきも演奏中やっぱトルコのことをちょっと考えながら、はい、トルコの皆さんにと思って弾かせていただきました、うん、もちろん、うん、ひろこさんのためにと思って弾かせていただきました、
う
ん、
よかったね、
よかったね、うん、後ろでめっちゃ笑ってます、
独り占めだね、
うん、これ以上の笑顔ですよ、うん、
いやいやいやいやいや、うん、世界はね、もう知りませんでした、トルコにまで行ったということはね、はい、
今後もあれですか、やっぱ機会があったら出ていきたいなというのは、
うん、そうですね、うん、行きたいですね、さすらいの研究員ですから、
いやいや、さすらうのが世界になっちゃった ね、うんうん、ま
あ、さすらいのバイオリニストとしては、はい、あ、実はこのトルコの地震が起こった時は2月6日なんですけど、うん、その日僕はあのコスタリカにいたんですよ。
お、あれはい、
ワールドドクターズオーケストラっていうのがあって、はいはい、世界中の医者が集まって作るオーケストラっていうのがあるんですね、うん、それに初めて参加だったんですけど、うん、まあ、毎年あの世界のいろんなところで4カ所ぐらいでされてるみたいなんですけど、それで初めて応募して通ったのがコスタリカだったという、う
ん、いやいやいや、はい、
そういう状況でした。
コスタリカなんてめちゃくちゃ遠くないですか。
めちゃくちゃ遠いですね。
遠いですよね、
はい、
すごいな、バイタリティが、うん、うん、そこでバイオリン弾いて、オーケストラですか。
オーケストラですね、うん、はい、
アルベルトは行かなかった。
あ、ベルト
は
行ってないです、はい、
いや、なんか南米地区なるほどね、うん、いや本当あれですよね、うん、そうかそうか、そういうふうに、ね、なっちゃったっていうかあれですね、うん、まあ、うん、今もあのオーケストラのコンサートマスターずっとやられて、定期演奏会とか
は、
まあ、ずっとやられてるんですよね、
はい、そうです、
うん、夏、春秋でしたっけ。
いや、沖縄交響楽団の定期演奏会は秋だけ1回だけです。今年は11月の5日の日曜日の、はい、5時から、
はい、
浦添市にある手だこホールで行いますね、はい、うん、今回はサンサンスの、サムソンとデリダの中からバッカナルという曲と、うん、それからバイオリン協奏曲、それから、ドビュッシーの小組曲っていうのと、うん、あとは、ストラヴィンスキーの火の鳥ありますので、非常にどの曲もかっこいい曲で、はい、聞いたことなくても聞いたらかっこいい曲で楽しめるプログラムとなってますので、うん、ぜひ皆さんいらしてください、
はい、でも今の時代ね、交響楽団を組織するって結構大変じゃないですかね、うん、
その今の時代っていうのは
要するに、まあ、コロナとか、
はいはいはいはい、
そういう時代ね。
そうですね、うん、まあ結構オーケストラに関しては早い段階でウィーンフィルの人たちとかですね、はい、あそこら辺がもう大丈夫だっていうデータを出したので、うん、で彼らがもうすぐに活動を再開したので、まあ、僕たちも、うん、早い段階で、まあ、もちろん感染対策しながらですけれどもね、うん、活動が再開できて、まあ、それでも演奏会はやっぱ延期したりはしましたけれどもね、
うんうん、11月5日ですね、
はい、11月
です、叩くホールで、うん、ぜひ
よろしくお願いします。
何人編成ぐらいですか、先生
のところ。演奏会出るのは多分80人から90人とか、そんな人数になるとは思いますね、うんうんうん、まあ、だからそれだけの人数である音楽を聴くっていうのは贅沢なことだと思うんですよ。
ああ、そうですね、
ぜひ、うん、CD とかもいいんですけれども、うん、やっぱり生の会場で音圧を感じながらですね、聴、うんうん、いていただけるといいなと思います。
説得力あります。聴きたくなりました、
うん、ぜひぜひ皆さん、ぜひぜひ、ね、11月5日、
11月5日、はい、
その前にこの曲を聴きましょうか、
うん、ああ、お願いします、ね、もう、
どうですか、
もう一回じゃあ、今回これが最後になっちゃいますけど、ぜひまたもう一曲よろしくお願いします。
はい、
それでは最後にもう一曲弾かせてください。
素晴らしい、
葉加瀬太郎さんの作曲しました情熱大陸です。どうぞ。
先生の素晴らしい演奏でした、うん、情熱大陸
イエイ。
でも何度も聞いてるね、これはね。
イエイ。
もう、うん、
情熱が、今バイオリン弾いてた方はどなたなんですか。
それは林先生です。
ですよ ね。
先生本当にもう自分の夢とか目標に向かって、ね、環境も変えてきたわけですけど、 まあ、あの今聞いててもいろんな目標とかは分かったんですけど、まあ、今後の夢みたいのがもしあれば、
ああのいい、ね、
ここでせっかくなんで、
う
ん、
そうですね、
でかそうですなこれな、
うん、この番組をジャックするっていう
すぐできます、
いつでもどうぞ喜んで、
すぐできますね、それそれは置いといて
まあ演奏に関してはもうね、いろいろと名曲がまだまだたくさん弾いたことない曲もたくさんありますし、うん、まあずっとねバイオリン弾きながら、うん、救急の仕事も好きですので、
うん、
救急もしながらで災害やですね、うんうん、国際旅行力にもさらに、携わっていくことができればなというふうに思っています、
うんうん、はい、先生の生き方っていうのはまた新しい人の生き方ですよね、
うんうんうん、
趣味もやりながらで、うん、夢も実現しながらということで、う
ん、ちゃんと自分の技術を生かした使命感で、ね、うんうん、それが、まあ、モチベーションとかエネルギーになってるのも、
うん、
エネルギーを沸かすのがいろんなところにあるのがすごいですよね。
僕らは、まあ、医者なんですけど、うん、沖縄の救急 のレベルが1段階も2段階も3段階も上がったんですよね、
うんうん、
その医者のレベルだけじゃなくて、はい、そのまあ、僕ら その周りの人たちスタッフ、
はいはい、
看護師さんだとか、うん、あるいはそうリハビリの方とか、
うんうん、
モチベーションも上がったし、うんうん、みんなやる気が出てきて、ね、うん、もう今林先生が巻いたね、
はい、
その救急 の蘇生術の種は、
はい、
もう今もう林先生がまあ、温度取らなくても、
うん、
もう自律的に、
うん、
自律的っていうのはもう自分たちだけで、はい、もう病院病院でどんなちっちゃい病院でもやられてますからね、
うんうん、
だから僕らとしてはもう本当にありがとうありがとうって言いたいですね、
堀内貴雄
みたいな
必要な人にね
分かっていただいてありがとうです
本当にちょっとだけ余談ですけど、うん、僕の施設で最近、うん、本当に先月ですよ、うん、救急救命の研修をやって救急救命医 の、うん、消防から、うん、浦添と長門2カ所から来て、まあ、やってもらったんですけど現場のレベルもちょっと上がってきてるのは、うん、もう簡単に救急車を呼ばないというところ で、うんうんうん、で救急救命はどこまで自分たちでやるで呼ばない工夫っていうんですか本当に必要な人に届くために俺たちが何しなきゃいけないんだよという議論が現場でできるようになったので、
うんうん、
それもやっぱ沖縄 の、うん、救急救命医の皆さんが頑張ってくれた、まあ、関係してる人たちがね、
う
ん、頑張ってくれたおかげのような
気がして人が倒れた時一番そばにいるのは、うん、お医者さんじゃないですからね、
うんうん、
一般ピーポーですから、
はい、
一般ピープルにどのぐらい知識があるかっていうのはすごく大切なことなんですよね、うんうん、そこをやっていただいたのがですね、まあ、AED なんて今もうどこのコンビニだってあるもんね
本当ですね、うん、
すごい覚醒の感ありますな、
うんうん、でも本当に創生法も日進月歩あこんなに変わったんだと思ってちょっとびっくりしたし
そうそうそう
コロナ前と、
うん、そうそうもうね人工呼吸しなくていいっていう、うんねうん、まあちょっとマニアックな話になっちゃったごめんごめんちょっとマニアックな話になっちゃったね、はい、うんそうあれ口つけるかつけないかで、ね、いろんな議論したんだようちらは議論したんですよその時代もうなくなってもうとにかくひたすら心臓マッサージをしねすみません、はい、心臓マッサージって言っちゃいけないんでしたよね、はい、先生ね
胸骨圧迫ね
ごめんなさい
心まって言っちゃいますよね
すいません先生
昨日もちょうどその講習会だったんですけどね
っていうことに変わったんですよね、
うんうん、
いやいやいやもうこれからのね林先生が世界のどこまで行くのか
本当に
とりあえずコスタリカって反対まで行っちゃったらもう一周回ってまたこっち帰ってくるしかないですよね
まあ2足じゃなくて3足4足のわらじを本当に、うん、頑張っていただきたいです
そうですね、うん、でバイオリンも持って行っていただいて向こうでね日本のミュージックを奏でてほしいというふうには思いますけどね、うんはい、
沖縄にこういう方がいるのが自慢ですよ先生、うん、ありがとうございます本当に
林先生今日はお忙しい中ね、うん、無理言ってどうもありがとうございましたもうい
やいやなんかあまり忙しくなさそうな読まれてるかもしれません
そんなことないそんなことない
演奏までしていただいてね、うん、本当にもう3曲も演奏していただきました
ありがとうございます、
はい、これからもお元気で頑張ってください、
はい
次回の放送はですね、
はい、
8月9日、
はい、
ハックの日
あ何それ
ないですねないねないよね水曜日ですね、
はい
78.0 メガヘルツですね FM 那覇20時からですよ皆さん、はい、お会いしましょうはい本当に林先生ね今日もありがとうございました
ありがとうございました。
はい、じゃあそれよろしいですか。
はい、
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でした。